マルコによる福音書4章の21節から32節までです。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて昼夜寝起きしているうちに、種は芽を出して成長するが、どうしてそのようになるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国は何に例えられようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作るほど大きな枝を張る。本日はイエス様の御言葉を深刻に真剣に受け止めるかどうか、それによって神様のご計画の進み具合が変わってくるというお話です。私たちが御言葉、イエス様の教えを柔軟に本気で受け止めるときに世界が変わるということです。地上の世界は闇の力との絶えざる戦いの中に置かれています。最初の人アダムは神様の禁止を破って全宇宙を神の呪いのもとに置いてしまいました。で、アダムから生まれた息子が闇の力に振り回されて、なんと実の弟を殺してしまいました。悲しまれた天地創造の神様は、一つの民イスラエルを選ぶことによってその闇の力を解決し、崩れた世界を回復させるという再創造のご計画を立てられました。より具体的には、イスラエルの民が、つまりアブラハムの子孫が主の教えを守るときに、全世界に神様の癒しの力が及ぶ、世界が新しくされる、そういう寸法でした。ところが蓋を開けてみると、アブラハムの子孫は、イスラエルの民は、失敗に次ぐ失敗を重ね、神様の計画は頓挫してしまったかのように見えていました。ですから、イスラエルの民に代わって神の計画を前に進めてくれるメシアを神はこの地上に使わそう、そのようになっていきました。メシアが現れるという神のご計画を旧約の民イスラエルはずっと信じて疑いませんでした。そのダビデの子孫が現れれば、自分たちは外国の勢力から解放されて、自分たちが宇宙の中心になって世界を統治するのではないか、 そんなふうな期待を積み上げていっていました。ところが何百年も待ったんですけれども、その肝心なメシアがなかなか現れない。私たちの神、居眠りをしてるんじゃないか、そう思った矢先、突然メシアは現れました。2000年前のベツレヘムに生まれたのでした。で、本日のマルコ福音書4章ですけれども、種まきの例えが綴られている素敵な箇所ですけれども、そのメシアがやってきた後、闇の力を解決する神の計画、崩れた世界を回復させる神の計画は何によって前進するのかというのを丁寧にイエス様が話をされています。イエス様が来られた後、悪の問題を解決するという神の計画は何によってさらに推し進められるのか、種まきの例えが語っているのです。イエス様が御言葉の種をまかれますけれども、その種のほとんどは邪魔をされて実りません。良い土地に落ちた種だけが豊かな実を結んで、その結んだ実が悪の問題を解決するということです。で、これを言い換えると、神様のその悪に勝利するご計画は、私たちがどれほど真剣にイエス様がまかれた御言葉を受け止めるのか、どれほど柔軟にそれを吸収するのかによって、悪の解決の度合いが大きく変わってくるという話です。本文の21節です。イエスは言われた。灯火を持ってくるのは升の下や寝台の下に置くためだろうか、燭台の上に置くためではないか、イエス様はおっしゃいました。2000年前の地中海の東側のイスラエルですから、当然電気がないわけです。夜部屋で明かりが欲しかったら、オリーブ油を燃やす小さなランプを置かなければ、灯さなければなりません。地中海ですから、オリーブがの実がたくさん取れるわけで、それを絞って出た油をランプの油に用いるというのがとても経済的だったわけです。当然ながら、私たちこの建物の照明も高いところに照明があるわけですから、高いところにあるランプ台にそのランプを置くということが、部屋を明るくする上でとても大切です。そのランプを鍋の中とかお釜の中に入れてしまったりとか、もしくはテーブルの下に置いてしまったりとなると、せっかくのランプも用をなさないわけです。で、このイスラエルの民はメシアを生み出した民、光であるイエス様のご指導を直接受けて毎日を過ごすことができた特権的な民族となりました。闇の力を打ち破る光であるイエス様を懐に抱いていた民族、2000年前でした。ところが、そのイエス様の教えを本気で受け止めることができずに、その意味を悟れずに実を結ばない民族になりつつありました。本気で受け取れない、柔軟にそれを吸収できない、それはランプを鍋や釜の中に隠してしまうほど愚かなことでした。 当時からイスラエルの人たちは自分たちの歩みが、神様に選ばれた民族の歩みが世界の歴史を左右すると分かっていました。自分たちの都エルサレムこそが世界の中心、へそであるということがをよく自覚していました。そして都エルサレムは丘の上にある町でした。もし当時の彼らがイエス様の教え、ご指導を真剣に受け止めて、それがまさしく金やダイヤモンドであるかのように大切に御声に聞き従っているのであれば、実を結んで全世界を照らす光にエルサレムはなっていったはずでした。しかしイエス様の教えを軽んじてしまうのであれば、光になるという役割を果たし損ねてしまい、神の計画はイスラエルの民を離れてより実を結ぶ他の民族にとって与えられてしまう、そんな残念な未来の展開をイエス様はここでほのめかしていらっしゃったのでした。24節、イエス様はおっしゃいました。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。何か大切なものを大切な人に送りたいというときに、郵便で送るときにはまず目方を測るという習慣を私たちは持っています。封筒に入れて送れるのか、もしくは小包みにしなければならないのか、重量によって値段や送り方が変わってきます。で、あるとき重さを測ろうと思って、例えば台所で使うお料理用の小さな量りに乗せてみたとします。正確に測れるからです。でも乗せてみたら重すぎて目盛りは振り切ってしまって、結局どのぐらいの重さか分かんなかったということも経験された方多いと思います。でその時に起こるのが、軽ければふわふわと動くメモリですけれども、突然それが岩盤にでも当たったかのようにガツンと音を立てて止まってしまう。メモリは振り切ってどのぐらいの目方なのか分かんない。そういう経験があるものです。それと同じことがイエス様の御言葉を聞いた私たちの心の中でも起こってしまうということなのです。イエス様ってそもそも神様でいらっしゃいますから、私たちと異質なところから来られた方です。イエス様がおっしゃることって私たちの肌感覚に合わないことをおっしゃるわけです。でもそれを真剣に柔軟に受け止めて、分からなくても後から何度か繰り返し思い出して反芻して、イエス様の教えってあれは何の意味だったんだろう、あたかも金やダイヤモンドであるかのように宝石のようにその教えを大切にして受け止めるのであれば、そういう方々はついにその意味を悟って実を結び、周りの人たちを、周りの暗闇をイエス様の光で照らせるように変えられていきます。闇の力に勝利してしまうのです。で、それに対して御言葉は聞くには聞いても悟れずに、目方を振り切ったその重量計のように、はかりのようにそこを打ってしまって、それがあたかも岩盤のように固く柔軟性を欠いた状態という場合もあると思います。そうなると、せっかく闇の力に勝利する力、源である御言葉を聞いても光を放てずに闇の力に振り回されるままになってしまいかねません。 24節、あなた方は自分の計る計りで計り与えられ、さらにたくさん与えられる。イエス様の教えを柔軟に大きな計りを持って受け止める方は、自分自身もイエス様から大きな計りで計られた賜物を豊かに、光を豊かに受け止めもらって、周りの人たちを闇の力から解放する役割を果たせるようになります。で、逆に小さな計りで重いものを乗せたらガツンと音がしてしまうような計りでイエス様の御言葉を測ってしまうとなると、柔軟性もなく、その御言葉がこぼれていって、周りの人に闇の力に勝つ力、祝福与えることができなくなってしまいます。25節、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。自分の柔軟性と本気度が神の計画を進められるのか、それとも進められないのか、大きな違いが出てくるという話です。実を結んだ人というのはイエス様の魅力を内に秘めている人です。イエス様のとの関係が近いので、太いパイプを結んでいるので、周りの人のために祈るだけで力があふれてくる。それは人間の力ではなくて、神の力がその人を通して暗闇の力をに打ち勝つものとして現れてくる。そういう大きな違いが出てきます。26節以降でもイエス様はさらに言われました。神の国は芽を出すし成長する種のようであるというのです。御言葉を聞いた本人が根を置きしている間に、いつの間にか種は芽を出し成長し、時に花を咲かせ実を結ぶようになります。本人は御言葉を真剣に柔軟に受け取っただけです。どうしてその植物が成長するのか本人も分かりません。人間は無力でも神がその人に働かれるのです。で、このプロセスは一旦動き出すと放っておいても神様が働かれますので、時が来れば収穫の時を迎える、そのような構造になっています。で、しかもその種というのは重さが1ミリグラムという小さなものでありますけれども、成長すると3メートルにもなるからし種、そんなもの、小さく初めは小さいけれども終わりは大きいと。で、ついには葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張るようになる。で、ここで問われているのは、私たちがどれほど真剣に柔軟にイエス様の御声に耳を傾けられるかということです。教会の働きはそのような柔軟に受け止められる方を整えるところにあります。本日はイエス様の教えをどれほど深刻に本気で柔軟に受け止められるか、それが神様の計画の前進進み具合を左右するというお話でした。イエス様のご指導に真剣に耳を傾けるときに、神様の悪闇の力に勝利するご計画が前進します。私たちが身を結ぶときに、イエス様の光があふれ出て闇の力に勝利できるように変えられていきます。そのように御言葉を柔軟に真剣に受け止め、宝石のように大切にされる方々は幸いです。祈りましょう。 天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様の御声に耳を傾けますので、柔軟に受け止め本気で取り組みますので、どうぞ私たちを通して闇の力に打ち勝つ恵みを私たちを通してこの地上にお与えください。旧約聖書は人間の歴史、宇宙の歴史は絶えざる闇の力との戦いであることを語っています。そしてその闇の力に打ち勝つ働きを現代の私たちに授けてくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちを通して全世界のイエス・キリストを信じる方々を通して闇の力に打ち勝つ恵みをこの人類と宇宙の全被造物にお与えください。今日行われる全世界の教会の礼拝があなたに喜ばれるものとなりますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。